野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがだいぶ大きな声で喋っています。
ちょっと私はこんなに声が出てるのかなかった。
急にどうしたって。ちょっとね、これ伝わってるかどうかわかんないんですけどね、隣で聞いてる人もビクッてなりましたね、今の。
さっき聞いた話が
声がでかいんでね。
はい、
はい、
ちょっとあの、卵食べて元気出た。
卵食べて元気出たってどういうことですかね。卵食べましょう。
食べましょう。
本当。
タンパク質。大事。
うん、大事。
ハモった。
ね、元気になりたかったら卵食べようっていうね。
そうしよう。卵は何個食べても大丈夫だから。
大丈夫だからね。うん、はい。昔ね、なんか卵は一日何個までみたいなことをね。
ありましたね。
言われてた時代もありましたけど、うん、実はそんなことはねえぞっていうね、うん、のが、まあ、世間一般的に言われてますね。
いや、本当そうですよ。
まあ、卵いっぱい食いましょう。
食いましょう。
ね、はい、まあ。卵の値段の上がってる今日この頃ですけど。
確かに。
いい卵をね、うん、食べましょう、
うん、
うちはですね、基本的に平飼い卵を買います。
お、いいですね。
はい、
ね、平飼いが一番いいですよ。
まあ値段的にはね、普通の卵より倍ぐらいはするんですけど、
うん、
まあいいかなみたいな。
そうですね、
そうですね。というわけでね、皆さんいいもの食べましょう。
食べましょう。
はい、ということで今日のテーマは
今日のテーマはですね、
はい、
紹介をもらいやすくするためにはっていうテーマでお話をしていきます。
お、紹介をもらいやすくするためには、
はい、
どうしたらいいと思いますか。
ねえ、どうしましょうね。
どうしましょうねって、どうなんですか。
いや、なんか、よかったら紹介してくださいって私は言ってますけどね、クライアント。
なんだそれ。なんだそれ。
とか、あとは、なんだっけ、終わった後にコーチングとか、
はいはい、
コーチングセッションが全て終了した後に、
はい、
アンケートを取って、
はい、
じゃあどういう人に伝えたいですかとか、
は
あ、じゃあその人いますよねって言って、
はあ、
じゃあ伝えてみてくださいって。
あー、怖いわー。怖いわ
ー。とか、あとは飲み会とかね、野村さんもよく行かれますけど、
はい、
私も飲み会行くんですけど、うん、自分がどういうことをやってる人かっていうのを明確に分かりやすくしておくことは大事かなと思います。
はい、
はい、
そうですね。
はい、
そうなんです。何してる人かよく分かんなかったら誰に紹介していいかも分かんないですからね。
分かんないですね。
そうなので、まあ、自分が一体何をしているのかとかね、うん、まあ自分のキャラとかも含めてなんですけど、
うん、
自分のことをやっぱ理解してもらうっていうことが大事ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
その紹介してくれそうな人に自分のことを理解してもらう、
はい、
それはもちろん自分の商品のこともそうだし、あるいは人間性もそうですよね、
うんうん、
こんなキャラがいるけどどうみたいな。キャラ大事。
キャラ
大事。
ちなみに最近私は癒し系キャラっていう。
マジっすか。
え、なんで今一生敬語出てびっくりした。一番びっくりした。
マリリンが癒し系なの
らしいですよ。
いや、そんなの思ったことない。
いや、ここはちょっと長い中なん
で、まあまあ、長い中ですよ、うん、
私のね、ちょっとグダグダな時代から
癒し系なの。
最近なんか癒し系らしい
です。マジっすか。
はあ、なんですか。
見る目ないな。
癒し系、面白い、楽しい。
面白い、楽しい、
うん、
まあ、そっちの方はまだ分からんでもないけどな、
うん、うるさい。
あ、うるさいは間違いない。
ちょっと待ってよ。
うるさいは間違いない。それはしょうがない。
まあ確かにしょうがない、
うん、うるさいからね、
声もね、
うん、そうだね、
うん、
なので、何の話だっけ。
紹介もらいやすくするために。
ということでね、やっぱ自分のことを知ってもらうっていうことはすごく大事です、
うん、大事ですね。
なんでね、理解してもらえるようにね、自分の商品の特徴だったりとかっていうのも伝えていくっていうのも大事ですし、
うん
うん、あと要は誰を紹介したらいいのかなっていうのが、まあ、紹介者の人にとって誰を紹介したらいいのかっていうのが明確になってるかどうかっていうのも大事なんですよね、
はい、
まあ、要は自分のターゲットですよね、
うん、
こんな人にこんな商品とかサービス、まあ、こんな価値を提供してますよっていうことを明確にしておくことで、
うん、
そのターゲット層となんか付き合いがあるような人は、まあ、紹介してもらいやすくなってきたりしますね、
うん、そうですね、うん、
なので自分のターゲットを明確にしておくっていうのはすごく大事です、
うん、
まあ、なんか誰でもいいんで紹介してくださいって言っちゃって、わからんわみたいな話に、
いや本当そうですよね、うん、
なっちゃうので、うん、まあ、紹介してもらうためにはやっぱそのターゲット設定、
うん、
まあ、こういう人がいたらっていうことをまあ明確に伝えておくっていうのはね、うん、すごく大事ですよね、
はい、
で、まあ、こういう人がいたら紹介してくださいって言っても結局その、ね、紹介者ももちろん自分の、ね、信用とか信頼で紹介するわけなので、うんうん、それこそ信頼できる相手じゃなかったら紹介したいと思わないから、うんうん、まあ、その紹介者の方との信頼関係を築いていくっていうことももちろんね、まあ、それが一番大事かなっていうところではありますね。
そうです、うん、結局あの周りと信頼関係を築いていくのが一番大事かなと
思う。そうそうそう、
どんな人っていうか自分がいいと思った人、
うん、だってね、嫌な人を紹介しないからね。
しないですね。
しゃあない人のことは紹介しないですね。
はい、
であとは、まあ、さっき言ったように、まあ、ターゲットを明確にすることと、まあ、自分のことを理解してもらう、まあ、商品サービス、自分の人間性だったりっていうのを理解してもらうっていうのは大事ですよね、うん、まあ、そういう意味で言うと、まあ、一番紹介してもらいやすい人っていうのは、まあ、自分の既存のクライアントさんっていうのは一つありますよね、うん、まあ、既存のクライアントさんでとは当然ながらね、信頼関係がないとそんなコンサルとかコーチングとかできないと思うので、まあ、信頼関係築けてるし、まあ、自分自身の商品サービスをしっかりと、ね、活用してもらっている方々なので、その価値をねちゃんと自分で体験して、でそれを他の人にも伝えやすくなるっていうことがあるので、そういうね自分のクライアントを既存のクライアントさんに紹介してもらうっていうのがね、まあ、一番そういう意味で言うと分かりやすいんですよね、
はい、
まあ、ターゲットが誰かっていうのもそのクライアントさんと近しい人、まあね、同じような課題を抱えている人を紹介してくださいっていうふうに言えば相手もね分かりやすいですし、うん、ね、ターゲットも明確だし、どういう価値を提供してくれるかっていうのもね本当に身をもって体験してくれているので、まあ、そういう方にね紹介を依頼するっていうのはね、まあ、一つ大事なところになってますね。
はい、はい、そうですね、うん、
であとはそのじゃあ紹介してくださいって言った時に、うん、その最初のきっかけを何にするのかっていうのも結構大事だったりするんですよ、
うん、
っていうのは、まあ、こういうコンサルの方がいる、こういうコーチの方がいるから一回相談してみたらっていうのももちろんありはありなんですけど、うん、結構いきなり知らない人、
うん、
まあ、もちろん紹介ではあるんだけど、いきなり知らない人とに対して深く相談するっていうのってまあハードル高かったりするんですよ ね、
そうですね。
なのでその前段階を用意しておくっていうのも一つ、
うん、
紹介をしてもらいやすくする方法だったりはします、うん、まあ、これがいわゆるこうフロントエンドって呼ばれているようなものだったりするんですけど、うん、フロントエンド、まあ、例えばセミナーだったりとか、まあ、あるいはそのがっつりした相談っていうよりはまず気軽に、まあ、30分だけお話してみましょうみたいな、
うん、
そういう軽い面談みたいなのもいいかもしれないし、あるいはこう自分こういうで飲み会やってるんで来てくださいみたいなっていうのも一つの方法だし、まあ、そういうちょっと気楽にこう参加できるようなフロントエンドを持っておくっていうのも、まあ、一つおすすめの方法ではありますかね、
はい、
うん、なんでまあね、なんか面白い人がいるから一緒に飲みに行きましょうかみたいな感じで飲み会やってるからみたいなんでね、一緒に飲みましょうみたいなのって、まあ、いきなりこうね、重い相談をするよりは全然ハードルが低いものになってくるので、
うん、
まあ、そういうようなねフロントとか、まあ、気軽に参加できる場所を作っておくっていうのも一つおすすめの方かなっていうふうには思いますね。
そうですね、うん、
なんでね本当でも最終的にはやっぱね人間関係だなと思いますよ、
はい、
なんか本当ねもう相性とかもいろいろあるんで、
うん、
相性ありますね。
ありますね
本当に。だから交流会で1回だけ会って、うんうん、なんかすげえこの人面白いと思われて、
うん、
で私ねラウンジラポールってカラオケスナックやってるじゃないですか、
うんうん、やってますね、
やってる時にじゃあ知り合い連れて行きますみたいなんで、
はい、
来てくれて、
はい、
でそれで連れてきていただいた方が、
うん、
またこの人すごいってなって、
うん、
で最終的にセミナーを受けてもらってコンサルの契約もしてもらったっていう方もいらっしゃったりするんですよね、
はい、
うん、なので、まあ、私の場合はそういった、まあ、カラオケスナックっていう、まあ、物理的な、ね、箱、うん、場所を持っているから、まあ、そこでとりあえず一緒に飲みましょうみたいなのも、まあ、ある種フロントになってたりしますし、うんうん、まあ、そんな、ね、別に自分の場所を持ってなくても今度こんな本当趣味の会とかでも全然いいと思うんですよね、
うん
うん、私のクライアントさんでボルダリングやってる方とかもいらっしゃるじゃないですか、
う
ん、
まね、
まあ、私も趣味その方のおかげで趣味ボルダリングになってるんですけど、
よかった
そうそう、だからそのボルダリングをきっかけに、まあ、人間関係作っていくとかね、
うんうんうん、
っていうこともできたりするので、まあ、 ね、いきなりそういうセミナーとか、なんかね、個別相談とか体験セッションとかっていう前段階として、本当飲み会とか趣味の会とかね、まあ、そういうのを用意しておくことで、まずはきっかけを作りやすくするっていうのも、まあ紹介をもらいやすくするための一つの方法ではあったりしますね。
そうですね。
ね、まあ、ある種マリリンにとっては滝行もそんな感じのものにはなるかもしれませんね。
はい、
この間もあの交流会行って滝行アピールはだいぶしてきたんですけど、
ありがとうございます。です、あ、今月2月、あ、今週か、今週、来週か、
うん、
もう分かんない、もう分かんないけど、でも2月はもう16名確定なんで、
はあ、
滝行、
はい、まあ、これ放送されてる時はね、もうとっくに昔に、もうとっくに終わってますけど、
うん、
そうそう、なんでね、なんかちょっと興味あるとかね、参加してみたいとかっていうような、そういう会をね、自分で開いてみるっていうのも全然いいと思います。
はい、
うん、なんかね、そういう、こうフロントを作ろうと思った時に、ね、まあ、あんまなんか深く考えなくても、なんか自分がやりやすいことからやっていくっていうのも一つの手かなって思いますよね。
そうですね、
本当いいんですよ、もうなんかとりあえずカラオケ歌おうぜとかでもいいし、
うん、本当に本当にそれでいい、
とりあえずビール飲みましょうでもいいし、
はい、
もうそういう回でいいんです
いいんです
っていうところはいね、なんで、まあ紹介をもらいやすくするためには、まずやっぱターゲットを明確にしておくこと、うん、そして自分が一体どういう人間なのか、あるいはどういう商品を提供しているのかっていうのを、その紹介してもらえる人に、理解してもらうっていうことがまず大事にはなってきます、
うん、
まあ、理解してもらうためには、まあ、例えば自分の、ね、セミナーに参加してもらうことで理解を促進するであるとかっていうことも、まあ、できたりはするんですけど、うん、まあ、いずれにしろその紹介してくれるっていう人との人間関係がね、一番大事だったりはしますね。
はい、
はい、なんでそのやっぱ人間関係なんですよ。
本当そうなんですよ。
本当で、そういう深い人間関係をしっかりと築いていて、でかつ自分の、まあ、商品サービスのことも深く理解してもらえるっていうのがベストですし、でそれだけではなくて、じゃあ紹介してもらうときに、こうまずは気軽に紹介しやすいような、そういうフロントエンドっていうものをね、まあ、なんかの会でもいいですし、まあ、セミナーでもいいんですけど、まあ、なるべくハードルが低い、紹介しやすいものを作っておくっていうのがね、一つおすすめかなというところです。
はい、
はい、っていうな感じでよろしいでしょうか。
よろしいです。
はい、よろしいです。いただきました、
はい、
ということでね、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、なんかね、取り扱ってほしいテーマなどございましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。